さあ収録段階の私は今日で年末年始のお休みが終わりでございます。明日から通常勤務に戻ります。いやー1週間程度を1週間ちょっと休むことができました。比較的充実した年末年始のお休みになったかなと。あの横浜に行けなかったり誰とも会えなかったりっていう寂しい年末年始ではありましたけれども、あの年末生放送もやれたしよかった。西暦2021年1月の7日配信のテクノロジートークステーション第1205回目、おはようございます、テクノでございます。撮ってんのは1月の5日の火曜日の、午後6時でございます。もうちょっと暗くなってね、もうなんか1日が終わったみたいな雰囲気になって、ちょっと寂しいなみたいな気持ちになりながら今やっているわけでございます。今日はですね、読書レビューやっていこうと思います。で、読書レビューなんですけど、なんかね、一気に 3,4 冊ぐらいこうレビュー普段やってますけど、今日はもう1冊だけに集中してやっていきたいと思います。岩波新書から出てる今井睦美さんの英語読習法という、結構ねかっちりした英語学習の新書をちょっと読んでいきたいと思います。英語読習法、帯の方に楽してではなく合理的に楽しみながら英語の達人になろうと書いている、そんな内容の本でした。はい、ということでございまして、英語読習法、今井睦美さん。なんとなくこう英語読習法っていうタイトルから、まあ、推測する中身としては、まあ、英語の自分で勉強する方法としてはただ単にドリルを解くだけじゃないよと、いろんなインターネットで、こういう読みやすい物語が簡単に無料で読めるよとか、オーディオブックも学習者向けのものがあってねって、長時間耳の力を高めるようなこと、耳のインプットができますよ、ポッドキャストで英語の学習なんて無料で、英語のシャワーを浴びることができてみたいな中身なんだろうなと、学習方法の幅が広がるような本かなと思って手に取って読んでみたら全然違うっていう感じでしたね。結構ガッチリする中身でございました。まず大前提として、まあ帯の裏面の方に結構強烈なことがちゃんと書かれてて、なんかこう世の中ではびこっているいろんな教え方みたいなものっていうのは、こう有名な教え方も含めて、有名な学習の方法も含めて、どういう根拠があってっていうことがちゃんと語られてないよねと。で、ここは引用なんですけれども、分かりやすく教えれば教えた内容が学び手の脳に移植されて、定着するっていう考えは幻想であるっていうことは認知心理学での常識ですということで、要はね、分かりやすい授業を受けてそれがそっくりそのまま学習者の脳の中に入るわけではないのよっていうところから、じゃ こういう学習法があるよっていうことをこうかっちりとした言葉で書かれているので、結構新書っていろんな学問の導入みたいなことですけど、結構ね導入というか割とまあ、いわゆる言語習得とか認知心理学についてちょっとでもかじったことある人にとっては入りやすい話題なのかなっていう気がしますね。要は言葉を使うためのスキーマっていうのを持っていく必要があるよねと。ただ単に1対1日本語で、要はベースボールイコール野球みたいな感じの1対1だけじゃなくて、もっと単語のいろんな顔を、一つの単語にはいろんな意味がありみたいなところで、単語のいろんな広さ、いろんな顔だったり、こういう使い方っていう深さ、だから一つの単語に対する広さと深さ両面を持っていきましょうみたいな話、結構語彙の話が多かったんですよね。で、その 言葉を使うために必要なものは多くのスキーマ、要は言葉にならない力みたいなものを持つ必要があるよねと。要は自転車みたいなもんだと。自転車に乗れるようになると、なんで自分が自転車に乗れるか説明ができないですよねと。自転車に乗れるけど、その自転車に乗れる理由っていうのが説明ができないと。言語もそれと同じだと。日本人で言えば、いわゆる格助詞のが、私がのがと、なんだろう、おじいさんは山石ばかりにの和とがの違いって、我々ちゃんと区別できてるけれども、和とががどう違うのかということで説明できませんよねと。こういうのがスキーマですと。氷山の一角というか、氷山の一角の下にあるもの、氷山の水面下にある知識っていうのが我々の言語を使用するときに要は必要になっている能力なんだぞということでした。で、割とね、その話、スキーマとか、その氷山の下にある水面下の知識っていうのが言語を支えてるんだぞっていうことを証明する話っていうのが、この話の全般の中に使われてて、僕なんかはいわゆる英文化出て、英文化らしきところを一応大学で出てて、こういうような講義とかも受けたことがあって、比較的こういう分野の方が好きなので、まあ、僕はこういうの面白いなとは思うんですよね。でこの方は、まあそのスキーマっていうものをちゃんと探索するところから学習を始めていかなきゃダメですよねと。要は単語の意味を、そのさっき言った通り、ベースボールイコール野球みたいな風な1対1ではなくて、単語を深く、そして広く勉強していく必要があるよねと。文法書をずっと熟読することよりも単語やんなさいと。単語を深くやっていくことで、やっていく必要があるんだっていうことを言ってる。要は文法だけ勉強したって単語のアウトプットにはならないんだと。要は文法って単語の配列だから、単語を使うためには文法は絶対必要なんだけれども、要は単語と文法を一緒にやっていかなきゃダメですよねっていう話なんですよ。で、学び方は1対1じゃダメなのよっていう話なんだよね。例えば、この話の中でも出てきたのが、恥ずかしいっていう単語。例えば1対1で恥ずかしいって覚えてると、いわゆるシャイっていう単語、アシェイムドゥ、シェイムドゥ、エンバラストみたいな、いろんな単語があるわけですよ。モディファイとかも含めてね。そうすると全部同じ状況で使われるのかって言われたら、そんなことないですよね。I am shy と I was embarrassed は全然状況も意味も違うわけですよね。だからどういう状況で使われるのか、あるいはどういう恥ずかしさの時に使われるのかっていうものをちゃんと押さえていく必要がある。だから、まあ、ここではちょっと例文まで一個まで読み上げることはできませんけれども、例えばじゃあエンバラストとアシェイムドはどう違うのか。シャイは恥ずかしいって言っても自分が恥ずかしがり屋な性格ですみたいな時に使われるけれども、エンバラストとアシェイムドはちょっと違うよねみたいな話を、AA 辞典とかの語の定義だとか、コーパス、その、機械でいろんな状況だとか場面とかを別で、要は大量に集めた、実際に使われている英文を整理していくと、こういう状況の、こういう恥ずかしい状況の時に使われていて、でこういう恥ずかしさの時にはこういう前置詞が伴っていますよねみたいなことが言われている。スキーマっていうのはそういうことで、こういう状況の時にはエンバラスト、こういう状況の時にはアシェイムドっていう、そういう言葉の分けるっていうことが分かるっていうことが大事なんだよっていうことで、本編の最後にも言ってるのは、そういう日本語で外国語を勉強していく時に、みんな恥ずかしい、例えば恥ずかしい出来事っていう時の恥ずかしいと、恥ずかしがり屋の性格っていう時の恥ずかしいが同じっていうふうに思っちゃいがちなものが違うよって、その日本語と英語のスキーマの違いを知るっていうことが面白いよね、これが言語の違いだよね、面白いよねっていうことで最後締めてるんだけど、僕はその面白さをちょっとは分かるんだけど、この著者は本気で面白がってそうだと思って、なんだろう、こう共感できないある分野の面白さとか、なんか違う角度から見た時にこれってこういう面白さがきっとあるんだろうなみたいなこと、言語とは違う、なんか ある物事を違う角度から見た時にこういう楽しみ方もできるっていうのはきっと他にもいろいろあるんだろうなとかっていうふうに、認知心理学の部分とは全く関係ないところでちょっと感じたことがありました。お時間あればぜひ手に取って読んでみてください。大分健吾でございました。気をつけ、お疲れ様でした。